伊藤和明の防災エンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。中島優子です。今からちょうど40年前にあたる1980年5月、アメリカのセントヘレンズ火山が大噴火を起こして麓に大災害をもたらしました。アメリカ社会だけでなく世界中に衝撃を与えたこの大噴火について、今回は伊藤和明さんにお話を伺います。伊藤さん、はい、このセントヘレンズ山というのはアメリカのどのあたりにある火山なんでしょうか？
はい、これはね、北米大陸の西の方、太平洋岸の比較的北部の方のワシントン州っていうんですけどね、そこにある活火山で、アメリカの太平洋岸に沿ってはですね、大体1000キロぐらいにわたっていわゆるカスケード山脈って山脈が伸びていて、その上に活火山が13個ある。でセントヘレンズはそのうちの一つなんですね。でこのセントヘレンズ山というのはとてもその優美な姿をしているんで、アメリカの富士山とも呼ばれていたんです。でその秀麗な姿が一瞬のうちに失われてしまったのが1980年の5月18日のことだったんですね。
そもそもアメリカ本土で火山が噴火するっていうのは珍しかったのではないでしょうか？
ハワイやアリューシャン諸島には活火山ありますけれどね、そこを除くいわゆるメインランドで火山が噴火したのはなんと1914年に始まったラッセンピークの噴火、それ以来のことだったんですね。でこのセントヘレンズの噴火が始まったのは1980年の3月の27日だったんですけれど、その火山活動はまあ象徴を繰り返しながらですね、進んでいたんですが、その一方でね、火山の北側の山腹がかなりの速さで膨らんでいるということが分かったんです。でなんとね、1日に1メートル50センチぐらいの割合で膨張していた。でこれなぜ膨張したかっていうと、これは地下のマグマがずっと上がってきてね、地表を押し上げているということを意味したんですね。
そしてこの後大噴火が起きるわけですね。
はい、5月18日の朝8時半過ぎに、山体の真下でね、マグニチュード 5.0 の地震が起きて、その衝撃でもってセントヘレンズの山頂が大噴火を起こしましたね。で膨らんでちょうど不安定になっていた火山の北側の斜面が巨大な山崩れになって一挙に雪崩落ちたんです。で山体が崩壊したためにですね、いわばマグマの蓋が取り除かれたような形になって、その火山の内部にこもっていたガスとか水蒸気の圧力が一気に解放されて大噴火が始まったということなんですね。
かなりの規模の噴火だったわけですね。
噴煙がね、2万メートルぐらいまで達しましてね、アメリカ本土一帯に大量の火山灰を降らせました。で火山の東の麓にあるたくさんの町ではね、真昼でも暗夜のようになってしまう、あるいは高速道路では降り積もった火山灰で車がスリップするという事故が発生をしました。
山が大崩壊したわけですから、火山の周辺というのは大変な状況になったんじゃないでしょうか？
そうなんです。そんなね、崩壊した山の部分は巨大な岩なだれになって流れ下ったんですね。でそれとともにですね、凄まじい爆風、英語ではブラストって言いますけども、そのブラストが発生をして、この爆風がねというのはなぜ生じたかっていうと、岩なだれが流れ下っていくときに周りの空気を急激に押し出したんですね。そのために爆風が発生をした。でこれもう大小の岩や砂礫を交えた爆風がですね、火山の北の斜面をものすごいスピードで吹き抜けて、でこの火山の北の麓の広い範囲にわたって森林をね、全て破壊し尽くしてしまった。東西およそ30キロ、それから火山から北へおよそ20キロぐらいの範囲の森林の木々が全てね、なぎ倒されてしまうということで、これウェアハウザーっていう会社の持ち山だったんですけれどね、森林資源の被害額は10億ドルぐらいに達したと言われているんですね。
山そのものの姿も変わってしまったというわけですね。
そうなんです。山頂部が大崩壊したために、3000メートル近くあった海抜標高がですね、だいたい350メートルぐらい 低下してしまった。そして大崩壊を起こした後には、馬蹄形にえぐれた崩壊カルデラってこれ言うんですけどもね、へこんだ地形、だいたい3キロかける 1.5 キロぐらいのカルデラを生じたんですね。ですからもうセントヘレンズさんの美しい姿っていうのは本当に無残な姿に変わってしまったんですよ。で、実はね、この大噴火の一月後に私たちはね、 NHK の取材班として現地を取材しています。その時ね、小型機から見た火山周辺、これ本当に一目一掃もなくなった風景で、世の中にはこんな恐ろしいことが起きるのかと思った記憶があります。
やはりその爆風と大規模な岩雪崩が災害を大きくしたんでしょうか。
そうですね、この岩雪崩は北トゥートルって川が北を流れてるんですが、その川の谷をですね、猛スピードで流れ下る。で、谷沿いにあるものを全て破壊してしまう。で、その岩雪崩の堆積物は火山から20キロ離れたところでも大体100メートルぐらいの厚さがあったということなんですね。で、さらにその後大規模な泥流が発生をします。というのは高温の岩雪崩に取り込まれていたのは、これ氷河の氷なんですけど、それが溶けて大量の水を供給した。で、さらには地表の水、つまり川の水も混じって大規模な泥流になって被害を拡大をしたということなんです。
この大噴火で亡くなった方もいらっしゃるんでしょうか。
はい、岩雪崩と爆風で62人犠牲者が出ました。で、実はね、このセントヘレンズ山では大噴火が起きる2年前にですね、ハザードマップが作られて公表されてたんですよ。だからそれに基づいて活動が始まってから立ち入り禁止区域なんかが設定をされていたんですよね。もしね、そのような措置が講じられていなかったら、もっと犠牲者の数は増える、数百人とか千人規模になっていた可能性もあるということなんですね。
それにしても火山の大崩壊というのは恐ろしい現象ですね。
うん、そうなんです。日本でもね、1888年に明治21年ですけれども、福島県の磐梯山がこの大規模な水上噴火とともに大崩壊を起こしました。そういう例があります。で、麓の集落が岩雪崩に埋まってしまって477人の死者が出ているんですよね。それから近年ではね、これは噴火ではなくて地震ですけれどもね、1984年の長野県西部地震の時に御嶽山が大崩壊を起こしたという事例があります。大体ね、この火山帯っていうのは大崩壊を起こしやすいんですよね。で、我々の富士山も今から2900年ぐらい前に大崩壊を起こしたっていうことが堆積物なんか調べて分かっています。で、大体一般にね、この富士山型の火山、成層火山っていうんですが、一生のうちに何度かこういう山体崩壊引き起こすんです。ですからまあ考えてみるとね、これ火山としてはごく当たり前の自然現象ですから、こういう大崩壊が起きるたびに、どうも私たちはやっぱりね、地質時代に生きてるんだっていうことを思い知らされる気がしますね。
うん、そうですね、ありがとうございました。今回はセントヘレンズ山の大噴火について伊藤和明さんにお話を伺いました。